商品の売りを言語化する助けになる発想のテンプレートを紹介しています。ユゲトールのマーケティングの極意、本日はキャッチコピーの言語化31パターンその5というテーマでお送りいたします。今日はですね、21個目のオファーを提示するからですね。で、このオファーというのは、まあオファーありきにはなるんですけれども、例えば全額返金保証とか、送料無料とか、何かサービスを無料で保証期間を延長しますよとか、いうようなオファーですよね。例えば、気に入らなければ使用後でも全額返金保証とか、開店記念送料無料とか、頭金不要の不動産ローン、ね、スーツ2着目は1000円。なんて言われますとね。じゃあ1着あたりの原価はどのぐらいなんだってちょっと心配になりますけどね。見積もりは無料とか、ちょっとお支払いいただければ保証期間を5年間延長とかね。まあ、そんなオファーを提示することができれば、まあ、これはお得だなという反応を得ることができるわけですね。そして22番目は、お墨付きをもらう。まあ、これ日本人はですね、なかなか権威に弱いわけですよね。あるいは白衣を着ている人。まあお医者さんか、あるいはもしかしたらシェフかもしれませんけれども、まあ、そういう専門家の権威に弱いということがありますよね。ですから、まあ、白衣を着て出てきて、歯科医が勧める歯ブラシですと言われれば、ああ、じゃあちょっと歯垢が落ちるのかなとか思いますし、その白衣の方がね、いや、シェフが選ぶシステムキッチンをどうぞって言うと、じゃあシェフが選ぶのであれば、まあ、美味しい料理が合理的に便利にできるのかなと思ったりするわけですね。また一時期昔は流行っていたのが、NASA で使用されている、NASA で選ばれたというやつですね。このお墨付きなんですけれども、日本人は特に海外からの逆輸入の評価に弱いんですよね。ですから、まあ NASA で使用されているなら間違いないだろう、精度が高いんだろうということで人気になる、売れるということがあったりとかですね。あるいは世界7カ国で人気の商品が、みたいなことを言われると、まあ海外で評価されてるんだったら間違いないだろうとなぜか思ってしまうんですよね。あるいは、小泉京子さん推薦ということで、一時期絵本とか童話が随分売れたなんてこともありましたよね。まあ、こういった有名人の方とか、NASA で、こう推薦使用していただければいいんですけれども、まあ、なかなかそうはいきませんのでね。まあ、例えば店舗にいる店長とか、あるいはもうバイトリーダー、ね、バイトリーダー〇〇くんのおすすめ。店長が私もこれ使ってますっていうようなお墨付きでも、まあ、十分じゃないのかなと思いますね。次は、短く断定する。これ身も蓋もなくですね。断定する。まあ、これ聞く方にとっても、まあ、潔いというか、時短になるんですよね。よく、町中華で、冷やし中華始めました。なんてね、シンプルに書かれていると、じゃあ頼もうかな、というふうに、話が早いわけですよね。ですから、例えば、作例としては、ワウワウに入りましょう、というね、身も蓋もないキャッチコピーありましたね。あるいは同じように、ソーラーはシャープをお選びください。これも同じようなパターンですよね。吸引力が変わらないただ一つの掃除機。と言われると、あそこだなというふうに、もう定番化していますよね。あるいは、ビジネスはスポーツだ。なんて短く断定されて、で、まあそうですね、スーツを着ている人がプールに飛び込もうとしているなんてね、いうのは、ちょっと90年代に流行った感じですかね。あるいは豊島園って結構面白いキャッチコピーをたくさん流していてですね、冷やし中華に対抗して夏になったらプール冷えてますなんていうね、言い方もしてましたね。次が小出しにする。まあこれはよくティーザー広告っていう言い方があるんですけれども、まあティーザー、ティーズっていうのは、まあ、くすぐるとか、じらすとか、からかうみたいな意味なんですけれども、情報を小出しにして、 いっぺんに出さないことで、だんだんこう興味関心を高めていって、でそしてまあクライマックスで新製品なりがドーンと出てきて、まあピークに達するというような感じなんですね。まあ、昔はですね、よくテレビとか新聞雑誌ラジオ、まあそういったメディアをずっとこう横断的に使って、でティーザー広告をしてですね、例えばちょっとシルエットの一部だけ車のね、新車のシルエットを見せるとか、まあそんな手法でこう興味関心を煽るなんていうことがよくありましたよね。まあ同様にですね、今はそんなお金をかけたりたくさんのメディアを使わなくとも、続きはネットでとかね、まあこれで検索してくださいねとかありますよね。まあ、よくクリックの回数だけを上げたいのであれば、クイズ形式にしたりとか、あるいは物語の結末がわからないで、クリックすると、まあ、文字通り続きが見れるっていうふうにすると、とりあえずクリック率は高まるんですよね。まあ、その先に行って思い通りの商品サービスだということで購買行動に結びつくかどうかはまた別の話なんですけどね。というふうに、まあ、小出しに情報を出すので、例えば、4月1日、〇〇のすべてが変わります。え、何がどう変わるのってわかんないですね。あるいは、今なぜ〇〇が人気なのかとかですね。〇〇がダメになった理由。え、まずそのダメになったことを知らない。だけども、そういうふうに言われると、つい、まあ、その YouTube 動画を見てしまったりするわけですね。あるいは、まあ、クイズ形式といいますかね。英語が話せるようになった理由の一つは映画。じゃあ、もう一つはクエスチョンマーク。なんてなってますと、じゃあ、そのもう一つを知りたいな、ということで。まあ、おそらくは、まあ、商品なのか、あるいは教材なのか、英会話スクールなのか、っていう答えだと思いますけどもね。そして次が弱点を明かすということで、まあ、これは手の内を見せる。まあ、自分の弱みをあえて見せることで、まあ、理解していただいて、あるいは信頼感をこう醸成していただいたりして、また本当に弱点、例えば困っている状況、これを明かすことで同情してもらって助けてあげようという気持ちを持ってもらうというようなものですよね。まあ一時期旧ツイッターで、プリンを仕入れすぎてしまいました。ね。一桁二桁間違えてプリンを発注してしまって、で、それを、ツイッターでね、拡散したところ、優しい人たちが集まってきてくれて、買ってくれて、見事完売したなんていう話がね、よくありました。ね、仕入れすぎてしまいましたとか、まあ本当に弱点というか困っている状況を素直に明かすわけですよね。あるいは、まあ価格が安いというのを伝えるときに、なんでそんなに安いのかと不安に思う人もいるわけですよね。ですので、生産終了品なので激安ですと。理由がはっきりしますと、あ、じゃあ安心だねと。ね、例えば型番が古いのでとかね。あるいはキュウリとかナスとかが、形は変ですが味は一級品です。なんてね、言われると曲がっているけど、まあ確かに味は変わらないよね、ということで買ってもらえたりしますよね。あるいは価格が高いところを、まあ逆手に取ってと言いますかね。高い靴だと言われますが、てんてんてんみたいな。ちゃんと価値を評価してくれる方に買っていただいてビジネスが成り立っています。それだけ品質の高い靴ですよ、ということを、まあ言外に言うことになりますよね。まあそんな風に、まあ弱点を明かすと、日本人は半眼びいきなところがありますので、つい助けてあげようとかね、まあつい信頼を持ってしまったり、信用してしまったりするということがあったりするわけですね。はい。で、最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねをしていただきますと嬉しいです。